心と体の健康タイム、株式会社エヌピアの成美修平さんとお送りします。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、間違いだらけの健康常識ということで、マーガリンよりバターの方が体にいいよとか、干しエビのカルシウム量がすごいよとか、いろんなお話をお聞きしております、はい、今日はどんな内容でしょうか。
もう前回は干しエビでかなりね、はい、引っかかってきました、
ね、そうですね、はい、面白かったです、
はい、医学博士の米山公弘先生の、はい、間違いだらけの健康常識という本をもとにお話をしていますけれども、
はい、
今日はですね、ビタミンの話を最初ちょっとお話ししたいと思うんですが、
はい、ビタミン、
はい、ビタミン、ビタミンってなんかどんなイメージがありますか。
ビタミンはなんか元気になるイメージがあります。
あ、なるほど。
ビタミン C、
ビタミン C とか、
はい、レモンとか、
はい
はい、なんか摂取すると体が元気になるっていうイメージあと、あのお肌にもいいって聞きます、
はい、よくね、美肌の元っていうイメージが強いみたいですよね、
はい、
でやっぱり美容にもいいし、うん、もちろんその体の健康維持にも必要だというのがビタミンなんですけれども、はい、基本的にビタミン、ABC とかいろいろありますよね、
はい、ありますね。
で D ってありますよね、
はい、ビタミン D、
D、
はい、
発音大丈夫ですかね。
D、 D、 大丈夫です。 D の D ですね。
D の D ですね、はい、このは、ビタミン D を除くすべてのビタミンは体内で作られていないんですよ、はい、
へー、そうなんですか。
なので、ビタミン D は作られるんですけど、ビタミン D の他は、
はい、
体の外から、
へー、
例えばその食べ物とかですね、
はい、
飲み物とかで摂取をしなくちゃいけないですね。
じゃあ A も B も C も、
はい、
そうなんですね、
はい、
うん、外から摂取しなきゃいけない。
そうなんです、
はい、
で、このビタミンなんですけど、
はい、
さらにその水溶性といって、水に溶けるものと、
うん、
それと脂溶性といってその油に溶けるものと、2種類に分かれるんですね、
はい、
で B と C は水溶性です、
はい、
で A と D は脂溶性、
うーん、
っていうふうに、まあちょっとこう、区分けをしとくといいかなと思うんですけど、
はい、
で、C とか B っていうのはですね、うん、水溶性なので、うん、例えばちょっと多く取りすぎたとしても、
はい、
尿と一緒に出てしまう、
うーん、
のでそんなに過剰摂取の心配っていうのはないんですね、うん、
なるほど。
でところが A とか D はですね、
はい、
排泄がやはりその B とか C ほど、うん、多いからすぐ出しちゃおうみたいな感じにはならないらしいので、
そうなんですか、
多く取りすぎるとちょっとその過剰摂取、
はい、
ということになってしまうんですね。
で
例えば A をたくさん取りすぎると、うん、なんか逆に疲れが抜けないなとか、
そうなんですか、
ちょっとなんか食欲が最近とかですね、
うーん、
頭が重いなとかいう症状が出てくるらしいです。で、ビタミン D もですね、はい、取りすぎるとやっぱりちょっとなんかこう吐き気がしたり、ということがあるらしいので、
なんかビタミンはもう体にいいっていうイメージしかありませんでしたけど、
やっぱりね、栄養素もですね、
はい、
何でもその過ぎちゃうとダメなんですね。
そうですよね、取りすぎ過剰摂取は良くない、
はい、
あ、なるほど、
まあ、過ぎたるは及ばざるがごとしとよく言いますけども、これはもうビタミンにも当てはまるということですね。
そうなんですね、ちょうどいい量が一番ですね、
はい、まあ、ただ普段普通に食生活をしていく上では、
はい、
過剰摂取っていうのはほとんど心配ないんです。
あ、普通の食事で取る分には、
はい、うんうん、で何が心配かっていうとですね、
はい、
この、A とか D をですね、
うん、
サプリで取った時、
うんうんうん、
これはやっぱりちょっと気をつけなくちゃいけないんですよね。
なんか体にいいからって言ってそればっかりサプリで取るっていうのはちょっと違いますよね、
はい、
うん、
で目安の量っていうのはあるんですけど、
はい、
これもやはりあくまでも目安であって、
はい、
個人差もありますし、
うん、
そして同じサプリじゃなくて違うものにも実はその、重複したものが入ってる可能性もあるんですよね。
なるほど。
なのでちょっとサプリはね、気をつけなくちゃいけないのかなと思いますね。
じゃあビタミン A は取りすぎると頭が痛くなったり睡眠不足になったりですか。
まあ、そういう傾向があると言われています、
は
い、
ビタミン D だとちょっと吐き気がしたりとか、
はい、まあ、下痢がしたりですね、まあ、そういったことが報告されているようなので、
はい、
たくさん食べればいいっていうもんじゃないよと。
そうなんですね、ま
あ、ただ普段の食生活においては過剰摂取はありえないですけれども、うんうん、注意が必要なのはサプリメントをいろいろ取りすぎた時に気をつけてくださいねということですね、はい、
じゃあ普段の食生活から摂取するっていうのが一番いいでしょうか。
まあ、それが望ましいんですけどね。ただやっぱりあの30年40年前と土が変わってるので、はい、あの野菜の栄養価が全然違うんですよね。
そっか、土が変わってる、
なのでミネラルとかビタミンの量が何十年か前に取ったものとは同じ量の野菜を食べてもそれだけの栄養価が取れないというふうに今なっているみたいですね。
そうなんですか、
はい、
ビタミン C はなんかイチゴとかもそうですよね。なんか
果物系に多いですよね。
そうですよね、はい、ビタミン D は体で作られないってことですけど、何から
あのですね、はい、基本的にはちょっとこれ一概には言えないんですけど、例えばその青魚であったり、まあ、そういったものにはよく含まれているとは言われますよね。ただあの本当にバランスよくですね、はい、日常的に、まあ昔ながらの伝統的な和食というのを定食で食べる、ま
あ、
その中には必ず野菜も入ってますし、
はい、
昔ながらの、漬物とか、
はい、
納豆みたいな、
はい、
発酵食品も入ってます、
うんうん、
やっぱりこういうので取るのが一番いいですよね。
なるほど、はい、なるみさん家のお家の、
はいはい、
あのご飯みたいな、
ご飯味噌汁漬物
漬物、そういうバランスの
取れたね。
そうなんですか、はい、玄米で、
はい、
それがでもバランス良くて体にもいいってことですね。
そうですね、まあ、ちょっとそういったことを一つ目安にしていただきたいなと思います。
わ、はいはい、かりました。
で同じくあの食品の話でですね、
はい、
アルカリ性食品とか、
うん、
酸性食品っていうのを聞いたことはないですかね。
なんとなく聞いたことがあるかもぐらいですね。
例えばあの梅干しはアルカリ性食品ですよとか、は
い、アルカリ性なんですか、
っていうような話聞いたことないですか、
ね、はい、あんまりない、
なさそうですよね。あのよくねちょっと一昔前まであったんですよ、そういう話が。でもしかしたら最近あんまり言わなくなっちゃったのかもしれないですけど、はい、なんで言われなくなったかというと、うんうん、
はい、
あんま関係ないからなんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、
そういうふうに分ける必要は特にない
ないんですよ。実はこれ栄養学的にはあまり意味がなかったっていうことが、
は
い、あの何年か前に分かったんですよね。っていうのは人間のこの体液っていうのは、絶対弱アルカリ性になるように、恒常性がある。要はその自分でそういうふうにしちゃうわけですよ。なのであんまりその食べ物に、影響されるその幅がですね、
はい、
思ってたよりも少なかったっていうことが分かったんですね。
そこ体はもう常に弱アルカリ性でいようとしてくれてるんですね、
はい、そうなんです。
じゃあその食べたからって変わるわけではない、
全く影響がないわけではないんですけど、うん、昔思っていたよりも幅は狭くなったと、
は
い、いうことなんですよね。
なるほど。
やっぱり以前は結構そのアルカリ性のものを食べると、
うん、
体もそうなるんじゃないかと、
うんうんうん、
だから酸性のものばっかり食べると、うん、その弱アルカリ性が酸性に偏っちゃうっていう言い方をよくしてたんですけど、実はそうじゃなくて体はもう基本的には何を食べても弱アルカリ性を保つようにできてる、
うん、
これはやっぱすごいですよね。
不思議ですね、
はい、
うん、
まあ、それだけ人間の体っていうのはすごいんだということを前提とすると、食べ物はあまりそういったこのことを気にしなくてもですね、いいですよということが最近分かってます。
あ、なるほど。じゃあそういうことにとらわれないで食べていいんですね、
はい、よく考えるとですね、うん、私たちの胃っていうのは、
はい、
ものすごいこの酸性なんですよ。
あ、そうですね、胃酸って言いますよね。
胃酸って言いますから、でそれでこう強力に、まあ、超強力な胃酸で、
はい、
食べ物ってこう溶かされるわけですよね。で消化吸収されるときに、うん、もうすでにその酸性、ものすごい酸性ですから、
うんうんうん、
それがそのまんまなっちゃったら大変なことですよね。
ああ、そうか、それがまた体液、体の体液になっちゃったら大変ですよね、
はい、だからあくまでもその胃の中はそういう状態ですけど、はい、ちゃんと体にその栄養価がいった時には、うん、きちんとその弱アルカリ性になるようにできてるんですね。
へー、すごい。
すごいんですよ。だからあくまでもその、
うん、
酸性アルカリ性っていう目安は、
うん、
元をたどるとなんかその100年くらい前の、
はい、
実 験が元になってるらしいんですね。
100年も前の、はい、事件をずっとこう引きずってる。
それもスイスの。
ああ、そうなんですか、
はい、学者さんが行った実験が元になってるらしくて、食べ物をですね、はい、燃やすんですね、
うんうんうん、
で灰にした時に、はい、その灰を水に溶かして、うん、であのペーハー調べるあのなんかリトマス試験紙みたいなのありますよね、はい、ああいうので調べた時にアルカリ性になったらアルカリ性食品、
うんうんうんうん、
酸性になったら酸性食品という基本そういうぐらいの、ことが基本になってるらしくて、非常にだから古い話なんですよね。
なるほど、そっか、本当だと体の中で胃酸で消化されてとかってそういう段階がありますけども、はい、ただ燃やして灰になったのを、はい、試験でやってみたってことなんですね。
体に入る前のものの状態なので、もう人間の体っていうこの神秘的な、ね、生き物の中に入った状態っていうのは誰も分かんないわけですよね。だ単純に考えただけでも酸性の胃が、うん、もうものすごいこう胃酸で溶かしているわけですから、
そうですよね。
そうなんです。そう考えるとですね、あんまり気にしなくてもいいかなと。
そうですか、
はい、
じゃあそのあまり、ま、無意味だよっていう、今はそれにとらわなくてもいいよということで、
あまりにも偏った食事じゃなければ、はい、いいんじゃないのかなと。ださっき の, ビタミンの話と同じで、
はい、
何でもそればっかりとか、うんうんうん、過ぎちゃうと良くないですけど。
そうですよね。
基本は食べたいものをですね、うん、バランスよく食べてると問題ないんじゃないかなという結論に落ち着くわけです、うんう
ん、はい、わかりました。あ、でもビタミン D 体で作られないってなんかすごいびっくりしました。知らなかったです。
ビタミン D は作られるんですけど、ね、
あ、作られビタミン D 以外のものが作られないっていう、
はい、危なく間違った締めで終わるところでしたけど、
間違うところでした、はい、ありがとうございます。今日ビタミンの話と、はい、そしてアルカリ性、食品の、アルカリ性なのか酸性なのかっていうのはあまり関係ないよという、
そうですね、
はい、お話でした。ありがとうございます、
は
い、
まあ、食べ物はあまり気にせずに楽しく食べましょうと、は
い、うん、そうですね、美味しく食べましょう
という感じで、はい、今日のところは締めましょうかね。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます。成海周平さんでした。